リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営室のリサです。
中2で産休を落ちたよ、 SG 館長のバヤです。
私、高2で2級落ちたよ。
いや、アメリカに修学旅行とか行ってながら落ちたからね。クラスで2人だった、落ちたの。
私も結局、外国語大学の短大に行ったじゃない。そこで2級持ってない人ほとんどいなかった。私だけやった。
まあ、でも1次は突破したんだよ。二次試験で落ちたから。
まあまあ。
あはっていう人に。忘れもしない。面接官。
私、あれやんか、何が趣味ですかって言われてさ、ハンドベルをやってたからさ、ハンドベルって答えたら、おう、ハンドボールって言われてさ、おう、イエスって、それだけ覚えてる。
ということで、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、もうすでに英検の話題が出たんだけれども、前回に引き続き英検について話していこうと思っています。じゃあ、早速話していきましょう。前回も、少し話題に上がったとは思うんだけど、最近英検を持ってると中学受験とか高校受験にも有利だったりするよね。おうち英語っ子には結構嬉しい制度なんじゃないかなって思うんだけど、2人のお子さんもそういう制度を使ったりしたのかな？
うちは長女と次女は推薦入試で中学受験したから、一応英検何級持ってますっていうのは自己アピール欄に書けるのね。でも、英検何級が必須みたいな英語コースとかではないし、何級なら何点みたいな明らかな加点があるわけではなかったから、まあ単にちょっと他の点が低くても、英語はできるのねみたいな印象を与えられていいかもねっていう、なくてもいいけどあればベターかなぐらいの感じの受験だったかな。でもまあ例えば学校によっては英検何級あったら奨学金の対象になりますよとかもあるし、大阪とかね、明確に加点があるから、特にやっぱりリスニングで苦労が少ないおうち英語は有利な部分もあるかなと。ただちゃんと対策して英検取る子たちもたくさんいるし、逆に今はその英検加点があるのがもうデフォルトになってみたなってしまってて、英検が取れないと厳しいみたいな状況にちょっとなりつつある部分が大変だなと正直思ってます。
うちは、長男は産休を中学の内申書に書いてもらったんだけど、塾が情報欲しいってことで、学校に特典解除をしてもらったのね、高校受験の後。で、公立高校入試の当日の点がそこで分かったんだけど、あまり良くなくって、でも当日点が長男より高かった子が落ちてしまってて、長男は合格したいんだよ。で、塾の先生は内申書の評定もどっこいどっこいだったし、産休とバスケ部副部長が効果的だったのかなって言ってたよ。で、次男の中学校は、中時の時に加点はなしの学校だったんだけど、英検4級持ってたら、推薦入試で当日作文だけで合否が決まる入試を受けることができたんだよね。でも、それだと授業料免除を狙うチャンスがないってことだったから、普通に国産で受けた。で、娘の学校は5級から英検加点があったよ。
いろいろ、ほんと制度があるね。でもさ、得点開示っていうのがしてもらえるんだね、頼めば。
合格発表の日、高校に行って、合格します、不合格ですっていうのが分かった後に、得点開示してくださいって、学校に言ったら、当日点聞かせてくれるの。
知らなかった。
どうなんだろう、他の県は分からんけど、京都はそうだった。
あと前回、バヤちゃんがさ、その、高校で、やっぱりその、英検持ってると内心にいいから、小学校のうちに受けとこうねって話をしたと思うんだけど、小学校のうちにその高校の情報を持ってるのがすごいなって前回思って。
情報しか勝たん。
がね、なんか情報戦もすごく大変だなとは、ちょっと二人の話を聞いてるとすごく思うんだけど、まあ、中学校とか、ね、高校の受験に有利だからって言って、こう、英検も取っておこう、取っていこうってなると、受験とおうち英語とか、英語の勉強の兼ね合いっていうのもすごく難しくなってくるのかなと思うんだけど、こう、受験勉強しながら、英検対策もってなると結構大変だよね。
こう、おうち英語と受験勉強の両立の仕方みたいなのはやっぱりすごい相談を受ける。で、でも、一律に受験するからこうとかっていうおうち英語の形はこうっていうのがなくって、そのどの難易度の受験をするかによって英検のメリット具合とかもすごい変わってくるから、こう一概に受験するなら英検を受けるべきっていうわけでもないし、英検の立ち位置は各家庭で様々なように、おうち英語の立ち位置も本当にそれぞれ違うから、毎回言ってるように親子によってこうベストな兼ね合いとバランスを考える方法、必要があるんだけれども、一般的には割とこう難易度が高めの学校を目指してしっかり中学受験しないとっていう場合は、もう小学校5、6年生の間はほぼ英語の取り組みはゼロに近くなると思っておいた方がいいと思うね。で、そしてその中学に入った後に、なんかこう英語のリハビリをしつつ、本人が自発的にやる勉強におうち英語を載せる感じのパターンが多いかな。で、ただその、そんな感じでがっつり中学受験した子っていうのは、そもそもその勉強で何とかするっていうことができる素地があるからそうするだけであって、中学に入ってもこう自分からしっかり意思を持って勉強する子なんて、そもそも大多数を見ればそうじゃないから、やっぱり緩い受験とか受験なしだよとかっていう場合は、こう本人がやりたいとかっていう意思を持ってなくても、できる日常にいかに英語を取り入れるかとか、それをなるべくたくさんどうやってキープするかっていうのが両立の肝になるかなと思います。
いわゆる難関中学っていうのを受けるってなったら、もうおうち英語をやってても、もう英語どころじゃないって、途中でもう英語は休まないといけないレベルだよね。もうえぐい世界。でも、なんかある程度まで持っていけてたら、本人がこう気分転換に洋書を読むとか、英語の動画を見るとかで、こう取り入れることもさ、あると思うんだよ。で、まあ私には遠い世界すぎて、こう語るのもおこがましいんだけどさ。
ね、なんか2月の勝者みたいなさ、本気の受験の世界みたいなのは、まあ私は違うからちょっと何とも言えないけれども、でもそういう子たちもやっぱりちょっとした娯楽にっていうのは、それでもちょっと勉強につながるようなこう娯楽の動画とかになってしまうのかと思うから、まあ英語は本当に入る隙がないだろうねと予測するね。もうお母さんたちもお疲れ様ですよね。
2月の勝者さ、読んだんだけど、なんかそういう外部試験、英検とか漢検とか、そういう描写が出てきたことなくて、やっぱ
全
そ
く
の、
だって関係ないもん。
てかそんなこと
本
して
気
る
の
受
受験
験
に
なな
る
いでし
と、
ょ。
ないんだろうね。と思った。じゃあ、もう本当に話すごく変わるんだけど、英検がリニューアルするんだよね。で、多分このラジオが公開されるときにはもうすでにリニューアル後の申し込みが始まってたりとか、もうすでに受けるよっていう時期になっちゃってるんじゃないかなと思うんだけど、こう私が子供の頃とも英検って随分変わった印象なのに、またどんどん変わっていくよね。
そうやね。今これ2月の中旬に収録してるので、まだその申し込みも始まってないし、この間ね、9が準2級プラスになるっていう名前が決まったっていうのが出されただけの状態なので、ちょっと詳しくはわかんないけれども、ペーパーも SCBT も2020年の5月から全部変更されるみたいね。合ってんのかな？そう。だから申し込みが3月、4月ぐらいになるのかな？でも確かに英検もどんどん変化してるし、これからもまたどんどん変わっていくんだろうなと思います。まあだから結局は英検対策っていうよりかは、もう英語力自体を上げるっていうのが究極の対策っていうのになるんじゃないかなと思いますけどね。
もう英検も本当に変わるよね。私すごい覚えてるのが自分が受けた時に、発音が他のものと違うものを選べとか、発音問題があったけど今もちろんないじゃんか。で、次男をさ、駆け込み受験したからすごく覚えてるんだけど、次男が5年生になる時にライティングが入り出したのよ。で、その時もおうち英語界隈がざわざわしたから、結局、普段のおうち英語の取り組みを淡々と続けるのが一番の正解だなって思う。
待って、次男くんが5年生の時って何年前？今、高3だから、6、7、8年前か。
かな。 駆け込み
受験。お家英語会がざわざわしたんや。
そうそう。そうそう。ちょっ
いろん
と。
なことでざわざわしてるからね、お家英語会。
そうそうそう。そう。あった。うん。
今、全然関係ないけどさ、英語教育、英語早期教育のさ、論争もさ、もう本当に今に始まったことじゃないじゃない？もうずっとさ、定期で繰り返して、蒸し返して、繰り返して、蒸し返してやってるからさ、もうだいぶ飽きてるけど。
こういう、そもそも住んでる世界が違いすぎて、その、いわゆるその、英語っていうのは同じなんだけど、片や塾講師だから、大学に入ります、みたいなところ。だから、立ち位置が違うから。
でも塾講師 VS おうち英語とかっていうわけでもない。先生側 VS おうち英語側ってわけでもなくって、なんかおうち英語側でもなんかやっぱいろんな論調の人がいるから、そのそもそもどっちがいいのか、どっちがダメなのかとかさ、っていうことを、まあ、それぞれの人が意見を持つのは構わないんだけれども、相手がの方が違うじゃないっていうふうにすること自体が無理がある。だってね、それぞれ形も違うし、それぞれのやってることとかも全部理解しきってるわけじゃないから、そこでヒートアップする必要がないってことね。その議論は別に構わないんだけれども、ヒートアップして相手をこう、否定するっていうところまで行くと、ちょっとやりすぎかなって思うので、もう 引いてみてますけど。
私もあれに関してはどうでもいい。
うん、だからまあまあそんなに熱くなりすぎず、自分たちの子供たちを見て、まあ、自分たちにとっていいかなと思えることと、負担なく楽しめること、をコツコツやるっていうのを続けて、結果はもう20年後とかにしか見えないから、皆さん
本
落
当
ち着いて、おうち英語やりたい人はやればいいし、やらせないわと思う人はやらせなければいいし、自由にやりましょう。はい。
今回のその英検のリニューアルもこうちょっとざわざわしたんだけど、何がざわざわするっていうと、そのバヤちゃんの次男くんが5年生の時にライティングが入り出したっていう感じで、今回はライティングが増えるっていうのでね、すごい、わあ、大変だっていう感じになったと思うんだけど、こうライティングの問題が増えるってことで、ちょっと低年齢で受験するには不利になっちゃう感じだよね。
まあそうかもしれないね。まあでも、個人的にはライティングがどうのっていうよりも、まあ何かしらの変更によって、低年齢の受験が少し不利になるぐらいでちょうどいいんじゃないかなって思ってます。低年齢の子たちが受けやすい試験だと、どうしてもこう低年齢で受けさせたくなるし、まあでも会場側としてもさ、そもそも英検って最低小学生とか、基本的には中学生から大人対象にした試験だったはずなのに、試験を受けるっていうことがまだまだ年齢的にちゃんとできない子たち、まあできる子たちももちろんいるんだけれども、なかなかこうできないなっていう子たちがたくさん来て、あれこれ配慮を求められたら迷惑だと思うのね。そう、だからむやみに低年齢で受けずに適齢期に受けたらそれでいいんじゃないかなと思うし、まあ正直別に早く英検に合格したってなんもないしね。
なんか今、リサちゃんの話を聞いて、本当ちょっと刺さったんだけど、まあ、幼稚園ぐらいを低年齢受験と考えると、うちはそうじゃないんだけど、思い返しても、次男の英検受験の時は、私がすごいしんどかったのよ。で、今考えたら、無謀だったなって思うんだけど、娘を連れての次男の受験付き添いだったんだよね。で、次男はこう、住所とかが、覚えてなくって書けなかったからさ、こう住所とかを記入するときに付き添ってたら、娘がバナナ食べたいとか言い出して、で、持ってたからさ、食べさせて、たら、うんちしたいって言い出したんだよね。で、もうトイレに連れて行ったりしてさ、もうバッタバタよ。で、そしてさ、まあ、そんな感じで、二次試験が始まって、その二次試験、を、なんていうの、やってる間に、待ってるわけやん、こっちはさ、娘連れて待ってたんで。そしたら、次男は迷子になって、係員の人に連れてきてもらったの。私のところに。で、もうほんますいませんやんか。で、名前とか住所とかを書ける年齢だったらさ、付き添いしなくてよかったから、なんか、やっぱり無謀だったなって思
うん、そうよね。
う。
だから、まあ、受かりましたっていうところだけを SNS では切り取って見せるから、それはそれでいいんだけど、やっぱり、今さ、保護者も絶対付き添いで、こう、低年齢だから保護者も付き添いに来ます。だから保護者の控え室が必要ですとか、 まあ、保護者、待ってる保護者に対しての配慮とか、いろいろ会場側もしなくちゃいけないことがあるわけじゃない？なんかそういうことを思ったら、なんかそこまでして受ける必要があるのかなっていう人たちもいると思うし、なんかそもそも受けられないみたいな感じになったら、なってもそれはそれでいいんじゃないかなと思う。そのためにまあ英検ジュニアがあるんだしね。うん。だからあんまりライティングがうんぬんこう変わったとかっていうのはあんま気にしてないかな。
そっかそっか。でもさ、こう問題を見てみると、ライティングが増えたっていうのが、要約をしましょうっていう問題だったんだけど、要約って難しいよね。英文を読んで、それをさらにこうまとめるって本当大変で、大人の私でも、ああ、もうこれはちょっともう、今度もう受けるのやめようってすごく思っちゃったんだけど、どう？
そうね。ようやくっていうこと自体に関しては、普通に国語でも苦手な人多いよね。うん。で、うちの子たちも漏れなく苦手だし。で、要約問題が入ることで対策しなきゃいけない部分は出るかもしれないけども、まあ、そもそも要約する力って国語であっても損はないものだし、英検対策と称して要約の練習するのは別にいいんじゃないかなって思うね。うん。ただやっぱりここでも結局、英語で要約しようと思うと、英文を読めるだけではダメで、そもそもの英語力自体が幅広くついたので難しいやんね。うん。だからその点では、おうち英語っ子たちっていうのは、英語教室のみでの勉強とか、英検対策だけを主な取り組みにしてる子たちよりは、ある程度有利なんじゃないかなと思うけれども。
うちの次男はさ、IELTS とか TOEFL の受験経験があるんだけど、で、その時に私もちょっとだけ試験について調べて、あ、こういう感じなんだなって試験内容を知ったのね。で、この英検の変更点について知った時は、こう、海外で認められてる IELTS とか TOEFL に英検も近づきたいんだろうなって思ったわけよ。でもさ、ちょっと個人的にはちょっと無謀かな。とは思う、その英検の目論見というか。うん。所詮
で、その
は。
目論見っていうのは、その他、トーフルとかと同じような位置づけに英検を持っていきたいっていう目論見
そうそうそう、
が
海
目
外
論見。
受験。うん、海外では使えないやんか。海外大学入試とか。あと国内でも、いわゆるこう、難関大学とかなるとさ、やっぱ英検なんか使えないわけ。なんか。うん。
それを使えるようにしていきたいっていう感じなのか
うん、
な。
魂胆だと思う。
なるほど。なるほどね。なんかこう、おうち英語っ子には合わないところもあるかもなんだけど、英検協会としては、こう、英検の受験年齢層を上げつつ、小学生年代には英検ジュニアを受けてほしい、活用してほしいっていう思いもあったりするのかなって私ちょっと思ってたんだけど。
うん、確かにそうやね。まあ、とりあえず英検ジュニアから全部順番に受けていってほしいんじゃない？だってさ、単に受験料儲かるじゃない？で、新しくさ、準2級と2級の間に準2級プラスっていう、なんかよくわからん新しい級作るのも、まあそこの壁が大きいからって言ってるし、まあ確かに壁は大きいんだけども、まあどうせぶっちゃけ受験料取るためやろって思うよね そう、作るなら2級と準1級の壁も相当大きいから、そっちが先かなって思うけど、
絶
まあ、
対
どうなんやろね。
そ
うん。
う。うん、
まあ、どっ
対
ちに
そ
し
う。
ても、こう、まあ、準2級プラスって言ったら、じゃあ次、その準2級プラスと準1級の間、あ、じゃあ準2級プラスと2級の間に、次、準1級マイナスができんのかとかさ、この間、英語の先生の話で言ってたんだけど、いや、また準1級と1級とか、2級から準1級もだいぶ壁があるから、もう全部のとこにプラスとマイナスができたら、どんだけの級を受けなあかんねんって 大混乱じゃない。
絶対そうでしょう。だって、私、この間さ、たまたまの、英語系 YouTuber のまゆさんのチャンネルをたまたま見たんだけど、まゆさんは5級から1級までコンプリートしてんのね、英検。そしたら、コンプリートしましたっていう証明の賞状を持ってたの。私、すごいびっくりして、いや、もう完全にこれ、そういうのあげるから全部受けろよって思ってるねやって思ったの。すごい。だからもう英検協会、もう受験料がっぽりもらうぞっていう思惑しか見えないから、もう、俺に関してはよしみちゃんとりさちゃんが言うことに全面同意かなっていう。うん、
受験料もね、こう、リニューアルと同時に上がっちゃうもんね。
便乗値上げ、甚だしい。
なんかね、前はね、SCBT の方がペーパーより安かったのよ。最初の頃って。で、お、いいじゃんと思ってたんだけど、とっと SCBT もまた値、ね、上がりするし、ペーパーより高くなっちゃったし。
だから、IELTS とかがさ、まあ、3万やんか。そんくらいまで持っていく気なんじゃない？
でもね、ほら、IELTS は何回でも、何回受けても、ほら、合格不合格なくて点数だけど、毎回合格不合格が出るのに、3万とかかかるようになると、ちょっと受けづらくはなっちゃうよ
もう
ね。
それ、そうだったら、IELTS とか、トフル受けとくわってなるわな。それより安いから、まあ、英検受けとくみたいな話。じゃん、もうここまで
そう
来る。
ね。他のところに通用しないのにさ、わざわざ受けるっていうのは、まあ、まだ日本のやつで大学とかに使え、中学受験とかに使えるっていう利点があるけど、それ以外のものって何も利点ないじゃん。
ね、本当英検もどんどんどんどん変わっていってるんだねっていうのがね、その発音の問題とかあったよね、昔ね。
でしょ？
あった
でしょ？
すごい、まあ思い出したと思った
でし
よ。
ょ？私めっちゃ全部一緒じゃんって、もう切れながら、ま、もうどれでもいいわって思ったのをすごく覚えてるから。
いやー、この先もどうなっていくかちょっと楽しみだったりするんだけど、最後に英検を検討しているおうち英語の親子に何か一言あればお願いします。
はい。早めに英検を取ったことが、もう勲章のように周囲から持ち上げてもらえるのは、まあ、せいぜい子供が小さい時だけの話で、ある程度の年齢になったら、何級持ってるかっていうとこだけが、まあ、割と見られて、いつ取ったかなんて誰も気にしてないのね。なので、焦らず、おうち英語でしっかり英語力全体を底上げしつつ、それぞれの親子にとって、英検受験の意義とか、立ち位置をよく考えて、まあ、今なら英検受けるのもめっちゃいいやんとか、もしくは絶対必要っていうタイミングが来た時に取り入れようかなっていうくらいの感覚で、英検受験をうまく活用してもらえたらなと思います。あと、特に英検を受けた後の結果があまり良くなかった場合は、英検の合格発表日の日からは、数日 SNS を見ないようにするのがいいかなと思います。
さすがリサちゃん、ズバッと言うねえと思ったんだけど、まあ、それに加えて言うならば、子供が大学受験を経験してみて、やっぱり高校2年生過ぎてから取った級を認めますっていう募集要項を結構見たから、次男も塾に話を聞きに行った時に、1級取り直してくださいって言われたんだよね。で、受験料が1万円超えるのお金ももったいないし、時間ももったいないなって、その時思った。で、結局、英検を使わないところと、受験時期は問わないってところに出願したから、受け直しはしなかったんだけど、中受を考えても、中堅校で加点があるところは、だいたい準2級以上は加点、20点加点、それ以上は20点加点します、みたいな感じで変わらなかったりするから、まあ、こういったところを踏まえながら、上手に英検を利用していって、行くのがいいんじゃないかなと思います。
受け直しになっちゃうのは嫌だよね。しかも一級とかさ。
しかも受かるって保証ないからね。
本当だね。なんかこう、多分、小さいうちに準2級とか2級とか受けて、高校生でもう一回ってなると、大きくなってる分、また勉強してね、受けても大丈夫な気はするけど、まあそれはそれでもね、お金もね、時間もやっぱり、かかっちゃうからもったいないよね。そう思うとやっぱり、あれだね。前回かな？さっきかな？どっちかな？忘れちゃったけど、ばやちゃんが、情報は神って言ってたのが、
情報は、もう
本当ね。
情報みんな持っとかんとダメだよって声を大にして言いたい。
ね、だってこのラジオ聞いてなかったらさ、受け直さないといけないのなんて知らないまま、さ、早く取っておいて、イエイイエイイエイって思いながら、高校生なんてびっくりとかあるじゃん？
次男も、受け直してって言われたんだけど、やっぱ周りともすごい仲がいい友達のところは準1級を持ってました。でも、高校1年生の時に取ったから、同じく受け直してくださいって言われて、ギリギリオンザラインで受かったの。受け直し。だからもう冷や汗もんって言ってた。
いやー、情報ありがたいです。今日のラジオは本当に役立つところがあったのかなと
それなんかいつ
思うん
も
だ
のや
け
つは
ど。
ないみたいな言いぶりじゃない 今日のラジオは役立つところがあったのかなやって なんてこと。
いや、なんか目から鱗なのは、なんか、なんて言うんだろう。いつものおうち英語とはまた違う視点で、なんて言うんだろう。知らないことだからさ、なんか、ごめん。
いいのよ。
あ、よ
そん
し
な
みちゃん
感
には
じ
優
で。
しい。びっくり。
まやちゃんはもうね、やらかすから。
うん、
まあ、
いい
こ
の
の
よ。
辺はカットしていただいて、ということで。さてさて、じゃあ2回にわたって英検について話してきましたが、いかがでしたでしょうか？こう、おうち英語っ子と英検っていうのは、こう、必要なものではないんだけど、やっぱりこう、多くの人が受けてるだけあって、気になるトピックだったりするんじゃないかなと思っています。でも、何でもそうなんだけど、英検もうまく利用して、活用して、役立てていけたら一番だよね。さあ、ということで、今回の SG ラジオはここでおしまいです。また次回も楽しみにしていてください。では、バイバーイ。ビビビ。